本日は第45手術問い116から119までのところが与えられています。でここから信仰問答は主の祈りについての問答を始めます。主の祈りほど教会の中でよく知られた祈りの言葉は他にはないのではないでしょうか。教会学校に通う小さな子どもたちもまず主の祈りを覚えます。また公私中部保育園におきましても小さな子どもたち、まだ言葉も十分に語ることができない幼子たちが礼拝の中で大きな声で主の祈りを祈っております。もちろんその意味もわからないと思いますけれども、一生懸命その主の祈りを祈る姿が大変印象的であります。おそらく私たちがキリスト教に触れるときに最初に出会う祈りがこの主の祈りではないかと思います。昔から教会では実会、使徒信条と並んでこの主の祈りを重んじてまいりました。この実会、使徒信条、主の祈り、これらを三要門とそのように呼びます。三つの要の文書ということ、三要門というふうに呼びます。で多くの信仰問答がこの三要門を扱っております。そしてその中でやはりこの主の祈りについて触れているわけです。昨年の8月から読んできましたこのハイデルベルク信仰問答ですが、ここでもやはり最後のところで主の祈りの問答を置いております。で最後にこの主の祈りを置くということなんですけども、やはりこれまで問答を重ねながら丁寧にこの信仰を紐解いてきた最後にやはりこのふさわしいものではないかと私は考えます。いわばここにですね、信仰の集大成があるんだと。いろいろ信仰を問うてきたけれども、結局最後にではあなたは信仰とは一体どういうものと考えていますかと問われたときに、私たちはこう答えざるを得ないんです。それは祈りであると。人間は神様に祈るために作られた。ところが罪を犯して人間は祈れなくなってしまった。でもその人間を再び祈ることへと神様は回復させたのだ。そのために神様イエス・キリストをお与えになった。すべて私たちを祈りへと導くためなんです。私たちの信仰についてそのように答えても良いのではないかと思います。私たちが祈ること、そこに信仰のすべて、信仰の最後的なことがあります。祈りが上手だとか下手だとか、あるいは主の祈りを覚えたら次のステップへ行こう、そういうことではありません。この祈りということが全てであり、そして最後なんです。小さい頃からそらんじている主の祈りに私たちの信仰の最後がある。そこに私たちはどれほど気づいているでしょうか。あの食事の前に祈る小さな祈りの中に全てがある。天地創造からこの万物が完成に向かうという全宇宙的な全てがあると、果たして私たちは気づいているでしょうか。この信仰問答を通して私たちはそこに気づかされてまいります。そしてそれゆえに祈ることの大切さ、 恵みへともう一度私たちはここから導かれていくことになります。先月私は、イタリアに旅行に行きましたけれども、訪問した、マルタというまた、イタリアのローマでもですね、地下墓地カタコンベというところに行きました。たくさんその地下墓地があるんですが、で今回また新たな発見があったんです。このカタコンベというのは魚の絵が描かれている、これ有名な話なんですね。魚というのはイクスースとギリシャ語では言いますけれども、これは一つの象徴になってまして、イエス・キリストは神の子救い主という意味がこの魚の絵には込められております。で今回の旅行で入ったカタコンベにはですね、この 魚ももちろんあったんですが、その他にですねこういうマークがあったんですね。それは人が両手を広げている、こういう姿勢です、ね、こういう姿勢の絵が描いてありました。でこれをオランデというふうに言うそうなんですけども、実はこれは祈りの姿勢なんです。祈りのマークなんです。それがその地下墓地カタコンベの中に刻まれて、おりました。この祈りの絵を見たのは初めてでしたから、私は大変感動を、その時覚えましたけれども、なぜあのような暗い中でですね、地下墓地の中でですね、本当にそこに祈りの姿勢、その絵を描くんでしょうか。地下墓地というのはローマの迫害の中で、ローマというのは多神教ですからね、いろんな神々があるわけです。でその中で、キリスト者が、公に墓を作って埋葬することはできなかったんですね。で、必然的に、地下に、その墓地を作るということになっていくわけなんですが、この地下墓地というのは同時に、もちろんお墓なんですけれども、それと同時に、祈りと礼拝の場所でありました。彼らは地下に潜り、そしてそこで死者と共に神様を礼拝した。暗く死臭が漂う地下で、息も詰まるような、もう早く外に出たい、そういう思いに駆られるような場所でありますけれども、しかしそこが祈りの場所となるんですね。つまりそれほどまでに祈りを求めたということです。地下に潜ってまでも祈りを欲したんです。で、それはなぜか。やはりそれはそこに信仰のすべてがあるからなんです。で、そのことをやはり今日の信仰問答も、私たちに教えていると思います。早速今日の問答、まず問いの116から読んでいきたいと思いますが、もう一度私がお読みいたします。なぜキリスト者には祈りが必要なのですか。なぜなら祈りは神が私たちにお求めになる感謝の最も重要な部分だからです。また神がご自分の恵みと聖霊とを与えようとなさるのは、心からのうめきを持って絶えずそれらをこの方に恋求め、それらに対してこの方に感謝する人々に対してだけだからです。まず注目していただきたい、祈りは神が私たちにお求めになる感謝の最も重要な部分だと言います。このハイデルベルク信仰問答というのは3部構成であって、その最後の第3部というのは感謝だということは何度もこれまで申し上げてきました。最初第1部というのは人間の罪ですね、人間の悲惨ということで、そして2番目がキリストによる救いですね、そして最後3番目がこのキリストに救われた者の感謝の生活という。 で、その感謝の生活には2つありまして、まずは立法ですね、十戒です。これは先週まで、読んできたところですけども、立法に生きるということ、これが一つ。そしてもう一つが、今日から読むこの祈りっていうことですね。で、しかも信仰問答ではこの祈りが感謝の最も重要な部分だと言い切っているわけです。ただここでですね、首をかしげてしまう人も少なくないのではないかと思います。祈りが感謝ってどういうことなのか。祈りが叶えばそれは当然感謝だろうけれども、叶う前から祈りは感謝というふうに言うのはおかしい、そういう考え方というのはたくさんあると思うんですね。でもそれは祈りの理解がやはり異なっているところに生じる誤解だと思います。どういうことかというと、多くの人たちは祈りを願い事というふうに考えています。祈りは自分の願い事を神様にぶつけるときですね、訴えるときが、祈りなんだというふうにこう考えるわけです。で、願いが叶えばそれは当然感謝でしょうけれども、しかし私たちは祈りが叶う叶わないということではなくて、そもそも祈ることができるようにしてくださった神様に感謝する。そのことが実はここでの感謝の最も中心的な意味なんです。叶うから感謝するとかそういうことじゃなくて、祈ることができない私たちが祈ることができる、そこが感謝なんですね。祈りというのは当然祈る対象があるわけです。そして言うまでもなく神様です。で、その神様がそっぽを向いていたら祈りというのは成立しません。一方通行、それは虚しいんですね。それこそ独り言になってしまう、祈りが祈りではなくなってしまう。でも人間というのはそのように独り言をつぶやくしかない存在だったんです。それは見舞いに罪を犯してしまった、罪ゆえに神様との関係が断たれてしまったから、だから祈ることができない。私たちの祈りは神様に届かないんです。そこで今日、読みました新約聖書ルカによる福音書のところです。まあ、これ主の祈りのところですけれども、弟子たちが主イエスにこういうふうに尋ねています。私たちにも祈りを教えてください、そう頼んでるんですね。これは大変興味深いことです。つまり彼らは祈りを知らないんですね。祈りを知らない、それはまさに私たちの状態。罪ゆえに自分では人間単独では祈ることのできない、そういう私たちの現実をこの弟子たちの言葉は示しているわけ。主イエスに教えていただかなくては私たちは祈ることはできないということです。そこで主イエスはこの弟子たちの訴えに答えまして、祈るときにはこう言いなさい、そう言って主の祈りを教えてくださいました。それはまさにキリストによって初めて私たちは祈ることができるということです。で、それはここにですね、キリストによる十字架と復活の御業、罪の贖いが与えられるからなんです。キリストの救いが祈りを可能にするんです、ね、信仰問答には今日のところですが、答えのところですね、116の答えのところ、またというところですけれども、また神が ご自分の恵みと聖霊とを与えようとなさるあります。これは神様の恵みとしてのキリストの救いのことなんですね。で、聖霊はこの救いへと私たちを導く神様ご自身の働きのことです。罪ゆえに祈れない私たちはうめきをもって救いを求めている、恋を求めている、そういう存在です。でもその私たちの求めを神様は聞いてくださった。キリストを通して救いへと導き入れてくださる。それが感謝であり、私たちの祈りの土台となってくるんです。さて、そのことをですね、次の問117ではさらに具体的に述べることになります。まずこの問いのところを読みたいと思います。117問いのところ、神に喜ばれこの方に聞いていただけるような祈りには何が求められますか。神に喜ばれこの方に聞いていただけるような祈りとは何か。で、ここでもう私たちはすでに、私たちの間違いに気づかされるんですね。つまり私たちは祈るけれども、その祈りというのは聞いていただくお方にちゃんと合ったものでなければならないんですね。ところが私たちは自分勝手にいろんなことを祈っている。相手のことを考えないで、先ほど言いましたように祈るということは対象があるわけです。その対象に合わせることなしに、ただ一方的なこちらの都合だけで祈るということではいけない。これはよく使われる例えなんですけども、ラジオを聞くんですね。そのラジオを聞きたいという、その聞きたい、ラジオ の番組に周波数を合わせないといけないんです。で、こちらが合わせなきゃいけないんです。あちらが合わせてくれるというわけじゃないんです。こちらが合わせなければならない。けれども私たちの祈りというのはどこまでも自分中心ですね。自分が祈りたいときに、その自分の望みを自分の思う仕方で祈って自分を変えないんです。あちらが自分に合わせてくれるのを待って、それではやはり祈りにはならない。これあるドイツの牧師の言葉ですから、こういうふうに言います。祈りというのは神に響きを合わせることだとですね。神の響きに私も合わせる、それに共鳴するっていうことです。それが祈りだ。そこで答えの部分に注目したいと思います。神様の響きに合わせる3つのことがここでは言われています。まず第1のことですけれども、第1にというところを言います。第1に、ご自身を御言葉において私たちに啓示された、唯一の誠の神に対してのみこの方が私たちに求めるようにとお命じになったすべての事柄を私たちが心から恋求めるということ。唯一の誠の神様に対してこの方が私たちに求めるようにとお命じになったすべての事柄を求める言います。少し分かりづらい表現だと思いますが、この、お命じになったすべての事柄というのはですね、この後の問答118そして119で明らかにされます主の祈りのことを指しています。ですから神様が求めておられるすべてのことっていうのは主の祈りの中にすべて含まれているということですね。ですから私たちは主の祈りに合わせればいいんです。 ある日本の神学者はこういうふうに言います。主の祈りを祈っていれば、私どもはすべての祈るべきことをすでに祈っているのだと確信を持ってよい。自分が何を祈ればいいのかですね。その祈るべきことをすでにもう祈っている。主の祈りによって。そう確信してよい。言ってるんです。ただここはですね、もう少し私は丁寧に述べる必要があると思うんです。主の祈りに合わせるっていうことなんですが、これ私はですね、このキリストと一つになって祈るということだと思うんですね。先ほどのこのルカによる福音書では、イエスはですね、祈るときにはこう言いなさい、そうおっしゃって、そしてご自身の祈りを私たちの口に授けてくださった。私たちがいつもそらんじている主の祈りというのは、もともとそれは主イエスの祈りである、主イエスの口にある祈りなんですね。その祈りを私の口に入れてくださる。それはキリストと一つになって祈るということです。主の祈りにおいて私たちはキリストと一つになるということです。これも日本の、神学、教会形成、伝道を語る上で忘れてはならない、牧師、神学者の中に、大阪元吉郎という人がおります。この人は、昭和の初めに、活躍したといいますか、いろいろ本を著しまして、当時いろいろ影響を与えた牧師であります。あまり有名ではないんですけれども、私たちこう牧師であったり神学を学ぶ者にとっては、この大阪元吉郎というのは非常に重要な人物なんですね。で、彼はですね、この主の祈りについて次のように、語っています。主の祈りはただこれらの文字によってキリストが教訓を語らんために教えたもうごときものではなく、実に実体なる神の啓示を如実に示し、その信心の遮影作用をもって、これちょっと難しいんですが、信心というのは神人って書いて信心ですね、の遮影作用、映す作用をもって、天の父なる神を御子イエス・キリストによって我ら人類に映したまえ。これどういうことを言ってるかというとですね、主の祈りを祈るときに私たちはこのキリストの実体を私たちの中に映してるんだっていうふうに言うんです。キリストと一体となるということを言ってるわけですけれども、それが主の祈りなんだっていうんですね。これが深いんです。これが主の祈りの深さ、奥義なんです。私たちは主の祈りをただ暗記してですね、その祈りの言葉を口に出して、主の祈り祈りましたということではないんです、ね、そこで私たちはキリストと一つになって祈っている。古来教会ではですね、主の祈りというのは今こそ礼拝の中でみんなで祈りますけれども、それが洗礼を受けているとか受けてないという区別はないんですが、古来教会では洗礼を受けた者が初めて主の祈りを祈ることを許されたというふうに言われています。そこでキリストと一つになって祈るっていうことは、洗礼が指していることと同じことなんです。洗礼はキリストに結ばれること、私たちが神の子とされるっていうことですけれども、主の祈りも同じところに向かっているんです。御前に回復され、神の子とされるということ。主の祈りの言葉を口にするときに、私たちは キリストと共に御前に立ち、神の子でありですね、そのすべての恵みを受けた者として、あの祈りを祈っているんです。まさに祈るべきすべてが主の祈りにある。まあ本当にこれが主の祈りの奥義ですね。でここに立つときに、次の第二にというところ、まあ、ここの意味がやっぱり分かってくるわけです。第二に、私たちが自分の乏しさと悲惨さとを深く悟り、この方の威厳の前にへり下るということ。威厳の前にへり下るですね、これは神の御前に立つっていうことなんですけども、私たちは御前にどういうものとして立たなければいけないかっていうと、まさに、罪ゆえにいかに自分がふさわしくないかっていうことですね。御前に乏しく悲惨であるか、これを認める、へり下るしかないわけです。でここがまず私たちの御前にある姿なんだ。あの放蕩息子がですね、もう息子と呼ばれる資格はありませんっていうふうに言った、あの心境ですよ。あの心境で私たちは見舞いに立たされていくですね。その姿に私たちを合わせなければなりません。そして第三のこと、第三に、私たちがそれに値しないにもかかわらず、ただ主キリストの家に、この方が私たちの祈りを確かに聞き入れてくださるという揺るぎない確信を持つことです。息子と呼ばれる資格はありませんですね。本当に御前に、その威厳の前にへり下ることしかできないこの私なんですが、それはまさにこの値しないにもかかわらずなんですね。でも御前に招かれ、ただキリストの家に、そのすべての恵みに預かるものとされている。キリストの十字架と復活による罪のあがない、そして新しい命によって、私たちは御前に立つことができるんです。どんなに罪に汚れですね、もう顔も上げられないような状態であったとしても、ただキリストの家に御前に立つことができる。そしてこの祈りをキリストの家に確かに聞き入れてくださるという、この確信がそこに芽生えてくるんです。揺るがない確信とあります。これは誤解していただきたくないのは、私たちが作り出す確信じゃないんです。人間の熱心とかですね、祈りの言葉の美しさの上に成り立つ、そういう確信ではないんです。キリストの罪の、クリストによる罪の許しと御前に回復された命こそが祈りの土台であり、祈りが聞かれる揺るぎない確信となるんです。そこに私たちの焦点を合わせていかなければなりません。これから信仰問答は主の祈りを学んでいきますけれども、まずこのことを私たちは心に留めて、これからの主の祈りの言葉を読んでいきたいと思います。キリストと一つになって祈る幸い。祈りはですね、私たちの単独の行為ではないんです。あるいは、聞かれるか聞かれないかという不確かなものでもない。私たちのために罪をあがない、御前に回復させてくださったキリストが常に私たちの祈りの土台となっていてください。そして弟子たちに主の祈りを教えてくださったように、主が私たちの祈りを整え、そして共に祈っていてくださる、そのことをまず何より私たちはわきまえなければならないと思います。でそこから祈りというのは本当に神様につながるものとして、人知を超えた大きな広がりを持つものとなっていくんですね。そこからが私たちの本当にこの祈りの、世界に入る喜びだと思います。 そういう祈りへとこれから私たちも招かれ、また生かされていきたいと思います。祈りを捧げましょう。恵み深い天の父なる御神様、本当に祈りの乏しい貧しい私どもでありますけれども、あなたは御子イエス・キリストを与えて、その命をもってあがない私どもを御前へと回復させてくださいました。この救いがすべての祈りの土台であり、またイエス・キリストが私どもに主の祈りを教えてくださったように、私どもの祈りを整え、御前に確かなものとして引き上げてくださる、そのキリストの取りなしによって私どもの祈りが祈りとして御前に引き上げられるということ、どうぞ覚えて、その恵みの中に自らを委ねることができますように、どうぞ私ども導いてください。そして祈りの生活がますます充実し、また豊かなものとされますようにお願いをいたします。感謝願い、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌の318番。